こんばんは。3ヶ月で子どもの天才性発掘、ジーニアスアカデミー校長の水本舞です。いや、今日もこの音声を聞いていただきましてありがとうございます。いや、もう早いですね。ジーニアスアカデミーのオープンキャンパス、体験会まで、カウントダウンメール今回が6通目ということになりますので、折り返しまでやってまいりました。もういよいよいよいよもうすぐ体験会近づいてきてますが、心の準備は大丈夫でしょうか。さあ、このね、ジーニアスアカデミーでは天才や偉人と呼ばれた人たちが子供時代どんな風に親御さんに接してもらってたのかな、そこはね、例えば接し方とか考え方とか、どんな言葉をかけてもらってたのかっていうところもね、含まれます。でそれを、独自に研究した結果見つけた天才性を伸ばす2つの共通点っていうものがね、あるんです。でそれについて3ヶ月、全6回のクラスと、全3回のグループ相談会と3ヶ月のフォローアップ、これね、ごめんなさい、覚えられないと思うので、もしよかったら後でね、メールの文章で見ていただくと入ってくるかなと思います。要はそれだけ長い期間をかけてしっかりと学んでいただいて、リバウンドしないぐらいご自分ごとに落とし込んでもらってるんですね。でこれは私自身がね、もう本当に身をもって実験してきてるんですけれど、小手先のテクニックすぐ忘れちゃいますよね。でこれはね、私自身が本当にたくさんのお金と時間をかけて自己投資したからこそ断言できます。本当に必要なものってね、実はそんなに多くなくて、小手先のテクニックをね、身につければね、つけるほど迷っていくなんていうこともね、あったりしますので、やっぱりリバウンドをしないってね、いうのがすごく大事かななんて私は思うんですね。でさらにジーニアスアカデミーの自慢ってね、それって、あの人だからできたんですよねとか、舞さんだからできたんですよねっていうので終わらないようにしたいんですね。で受講生さんご自身が自分で再現できるレベルまで、具体的明確にしてお伝えするってことを大事にしています。で特にね、子育てってその自分の主観であるとか経験で語られることが結構あるんですけれども、やっぱりそれだとね、そのお母さんの天才性、それを伝えてる人の天才性にとっても左右されがちになりますから、なるべくその科学的な、エビデンス根拠があってね、これをやるとこうなる可能性が高いよっていうね、比較的こう皆さんが真似しやすいものっていうものをね、チョイスしています。で、それをいくらね、知ったところで、やっぱり繰り返しやって自分でできるようになってね、初めてできたっていうふうに言えるんじゃないかなと思うので、学んだことを日々トレーニングできる場、これをね、講座の中で、学校の中で用意しています。学校もそうですよね、発表の場があったりとか、あるいはそのクラスメイトとね、お話をする場があるからこそ、教えられたりとかね、する場があるからこそ、どんどん学びって深まっていくと思いますので、この場もね、しっかり用意してますから、楽しみにしててください。いやもうこれね、私自身のね、本当に反省というか悔しさっていうのかな、そこからね、このジーニアスアカデミーを考えたんですよね。で子育ての本を読んでね、やっぱりほら、いやそれさ、あなただからできるんだでしょとかね、だしょって言っちゃったでしょとか、いやちょっと私には無理かななんて感じたことあなたもないですか。これも本当私がそうだったんですよね。で例えばね、これ本当に子供がまだ小さかった時とかにね、その保健師さんにアドバイスをしてもらってさ、いやわかるよって、わかんだけどさ、できないから困ってんじゃんっていうことが結構私はあったのね。だから私自身ができなくて苦しんだからこそ、だからこそね、受講生さんに、そしてあなたにね、お伝えできることがあるんじゃないかななんて思っています。でもここまでで4分だ、前置きがかなり長くなったんですけど、今日からのね、メールでは天才と呼ばれる人を育てた親御さんのエピソードを紹介していくんですが、まず、今日は手塚治虫さんのお母様のエピソードを紹介させてください。で漫画に詳しくない方でもね、手塚治虫という名前は聞いたことがあるんじゃないでしょうか。現代のアニメの、礎を築いたって言われる漫画の神様ですよね。ブラックジャックとか、例えば鉄腕アトムとか、もう読んだことなくてもね、名前聞いたことある方多いと思います。でね、私もこうマレーシアに来てね、現地の方が日本のアニメをね、すごくやっぱりご存知ってことに驚いたんですね。 で、ある大学生とね話がめちゃくちゃ盛り上がったのが、なんで盛り上がってたかっていうとね、呪術廻戦っていうアニメでめちゃくちゃ盛り上がったんですよ。だからそこはねアドバンテージだったなっていうふうにね思うんですけどね。そうで、まあ、そのアニメのね礎を築いた手塚治虫さん、まあ、この少年時代ね、小学校の授業中あの漫画がねやっぱり大好きだったっていうので漫画を描いてたそうです。で、先生に見つかって怒られちゃったんだって。で、お母様まで呼び出されてね、結構ね大事になっちゃったそうなので、まあ、お母様ね呼び出されて、まあ、帰宅後ね、まあ、先生に多分いろいろ言われたんだろうね。あのまずね手塚さんに漫画を見せなさいって言ったんですって。どんなもの書いてるのか見せなさいって。で、ただね黙ってパラパラとページをめくって、まあ、ページをねパタンと閉じて返しながらこう言ったそうです。この漫画とても面白い、お母さんはあなたの漫画の世界で第一号のファンになりました。これからもお母さんのために面白い漫画をたくさん書いてください、こうおっしゃったんだって。でね、これ誤解を恐れずに言えば、当時ね手塚さんがまだ子供だった頃って、今よりもずっとね学校とか先生のその重みっていうのかな、あの権威性が高かった時代なのかななんて思うんですよね。まあ、今が決してそうじゃないというわけではないんだけれど、まあ、ある意味その先生が言うことは絶対っていうところはあったかもしれないよね。で、漫画がこう今ほどね大衆文化になっていなかった時代とも言われています。で、例えばこれね、先生から注意を受けたことにお母さんがねもうただただ恐縮して、いやもうあなた先生にご迷惑かけるなんてとかさ、学生の本分は真面目に勉強することなんだからとかさ、漫画なんて将来何にも役に立たないものをなんてね、こうお子さんのことをたしなめる親御さんの方がもしかしたら多かったかもしれないですよね。でもそんな時代の中でも手塚治虫さんのお母さんは、自分の子供が大切にしている漫画をバカにしたりとか見下したりしないで、好きっていうねその気持ちごと肯定をしたんですよね。で、これ以前のメール覚えてますか？好きになれるかどうかも天才性ってねお話をしたと思います。だから手塚治虫さんのように漫画に没頭できるお子さんもいれば、漫画興味ないっていうお子さんもいるわけですよね。で、まずそこが入り口ですよね。で、その好きになれた後に、じゃあ没頭したらみんながみんなナンバーワンになれるかって言えば、それは必ずしもそうはない、そうとはね限らないですよね。で、ただね、やっぱりナンバーワンになる人って没頭しないで、そのね好きっていうことに本当にのめり込まないで、その地位にたどり着けたか、片手までやっててたどり着けたかって言われたらさ、やっぱり答えはノーじゃないですか。そこはなんとなく私たちも感覚で知ってますよね。人生でこの何だろう、周りがね見えなくなるくらい没頭できる好きなこと、これにね出会えるのってすごくラッキーだと思うんです。そしてね、それ以上にその自分が出会えた好きなことを否定しないで肯定して応援してくれる周りの人、特にね親に恵まれるのってね、めっちゃくちゃラッキーだなって私は思うんですね。だからこそ私も含めてあなたもね、お子さんにめちゃくちゃラッキーだな俺私っていうね、そんなすごく嬉しい機会をプレゼントできるんですよね。で、ちなみにねこれすごく面白くて、この手塚治虫さんと同じエピソードをさかなクンも持ってらっしゃってね、有名なさかなクン、漁業ですよ、漁業ね、あのただの魚好きじゃないですよ、もう魚好きが高じて大学教授になったすごい方なのでね、そんなさかなクンのお母様もやっぱりね、さかなクンが小学生の時に絵ばっかり描いてないで勉強するようにって先生から注意を受けたそうです。で、その時にお母様は、あの子は魚と絵が好きなんだからそれでいいんですっておっしゃったそうなのね。みんな一緒だったらロボットになっちゃいますって。このね、子供の好きっていう気持ちを全肯定する姿勢は、やっぱりね、お子さんの天才性を伸ばすためにすごく大事な要素の一つなんじゃないかなと思います。で、今ね言葉で言うのは簡単だけれど、やっぱり葛藤あると思うんだよね。漫画と勉強ってなった時の葛藤って絶対あると思うので、まあ、そこをねどうやって、まあ乗り越えていくというか向き合っていくのかはね、これジーニアスアカデミーでもしっかりと学んでいただけますので安心してください。ということで今日の問いかけです。あなたがもし手塚少年のお母様と同じ立場になったらどうされますか？ でもこれ今の時点でね、できるできないっていうのは置いといて、私はこうしたいっていうね、理想だけでも大丈夫。むしろ理想で OK です。あなたのご意見を教えていただけると嬉しいです。メールお待ちしています。さあ、ということで次回のメールでも天才、偉人と呼ばれる人を育てた親御さんたちのエピソードを一つご紹介していきます。次回も楽しみにしていてくださいね。いつも応援しています。水本舞でした。